さて、今晩は久しぶりにここメルボルンの日本人コミュニティの話をしてみたいと思いますけれど、日本人コミュニティの代表的な団体の一つメルボルン日本人会は、人に例えれば今日でちょうど51歳になりました。そうです、今日がちょうど誕生日なんですね。メルボルン日本人会によりますと、創立は1965年7月9日、20人余りの主に企業の駐在員の人たちが中心になって始めました。1965年といえば東京オリンピックの翌年、日本では高度成長の初めの頃ですけれども、ここオーストラリアでは第二次大戦後20年経っているとはいえ、対日感情は依然厳しく、しかも有色人種を制限する白豪主義の時代でしたから、当時の日本人たちは肩を寄せ合って暮らしていた感があります。当時日本人会の創設に関わった一人で、現在はメルボルンのサバーブモーバンでレストランを経営している伊吹司さんに、当時の模様や日本人会設立について聞いてみました。伊吹さん、こちらにいらっしゃったのは1962年ですね。その時は、ここはどんな感じのところでした？
あんと寂れたとこだろうなと。ビルは一軒もないわね。みな平屋建てで、道は狭くて、まあ3日前まで東京24時間ね、夜中まで遊んでたのにね、ここどうなんだろうと思ってんやね。まあその通り、まあ退屈な街でしたね。酒は飲めないし、遊ぶとこはないし。確かに給料は良かったですよ。あの当時1ポンドが日本円の900円でしたからね。私は50ポンドもらってたから、50ポンドということはね、普通の警察とか学校の教師の給料の 2.5 倍でした。だから金は貯まりましたけど、使うとこないからね。で借りてたフラットがあって、2部屋でベッドルーム付き、それに車庫までついて、今の金で言うと3ドルですからね、選球だで。だから本当金は貯まりましたね。
日本人なんてその当時はいたんですか？
あの当時はね、ジェトロと領事館と全部合わせて8人ぐらいですかね、常時メルボンにいるのは。その上にあと10人ぐらいが商社の人たちがあちこち飛び回ってて、まあ3週間に1回ぐらいみんな顔合わせるぐらいで、全部合わせても20人は超えなかったですよ。たまに一緒になって飲んだりしましたけどね。
当時は確かまだ白豪主義ですよね。
めちゃくちゃ白豪主義でしたね。もう新聞なんかにはイエローモンキーとかジャップとか書いてましたからね。もういじめられましたね、本当に。特にここはあれでしょう、フィリピン戦争でジュロン軍とメルボルンのあれは全滅食らってますからね。みんな嫌ってましたね、さすがにね。だからここの安宅デーなんか毎年うちの店に火炎瓶投げ込まれましてね、まあ、ね、毎年ですよ、10年ぐらい続いたですよね。そのうちに保険屋も保険入ってくれなくなってね、大変でした。だけど銀行はちゃんと分かっててくれて、そのたんびに金を都合してくれましたね。
それは伊吹さんだけじゃなくて、ここにいた日本の方々みんなそういう経験なさったんですかね？
そうでしょうね。だからこそ、まあ、みんな集まっちゃうさばらして飲んでたと思いますよ。それでみんな独身でしたでしょ、当時ね。まあ商社の店長級ぐらいが家族連れてきてて、あとはみんな単身赴任ですからね。みんな大変だったですよ。
団結心というのは随分あったんでしょうね。
団結心というよりもうあれでしょう、毎日英語を喋るのがね、頭痛くて、ここでうさばらせに日本語ベロベロ言って酔っ払ったら、もう上下の差もなくね、バカ野郎こんな野郎でね、お互い商社がけなし合ったり、俺の商売盗んだらとかね、それで酔っ払って 抱き合ってゴロ寝ですよみんな。それは面白かった。
伊吹さんの店にみんな集まったんですか？
そうですね、うちの店に来てはほとんどみんな飲んで食いながら麻雀やってましたね。うん、でうちの店からシャワー浴びてそれで下にクリーニングやったの、そこに全部洗濯出してて、うちで着替えてそれから仕事で出てってましたよみんな。
ところでその日本人会なんですけども、うん、先ほどのその伊吹さんとこに集まった皆さんが始めようかって話になったんですかね？
そうですね、若い者たちがやるお客さんなんか連れ合えて、ジャーマンクラブとかあちこち紹介されて行くんだけど、そこでみんなで言われるらしいんですよ、日本人会っていうのはあるのかいと。そして今んとこないんだけどして、それと早く作れよと、俺たちもヘルプするからと、まあそういう話からまあ始まったんですけどね。
うん、何もないところから作るのは何でも大変ですけども、最初大変だったんじゃないですか？
うん、大変っていうよりね、まあ覚悟式だったからね、二手に分かれて、こういう時だからこそやろうっていうのと、まだ時期が早いよと、周りから叩かれるぜというのと、うん、まあ二つに分かれたって18人しかいねえんだからね。まあそのうちにやるとめんの住田さんがよやろうやろうっていうことになって、まあその当時は本当みんな半分酔っ払いで、それから次の週に集まった時飲む前に、先週言ったことはお前ら覚えてるかと、半分が覚えてね、日本人会作る話だよと、あそうかと、おじゃ酔っ払う前に話進めようかということで、まあそれからですよね。
それが1965年です
ね。5年ぐらいだね、5年ぐらいですね。もう作るまでに大体8ヶ月ぐらいかかったと思います、話が出てから。まあ領事館とか10トルは真っ向反対でしたね、最初は早いと。だけど商社の人たちはまあ絶対やらなきゃいかんと、そのうちだんだん下の方は若い者が張り切って絶対やろうということで、じゃあ上から金はどうすんだ、ある領事館なんか一銭もそんな予算ねえぞということで、なんとかします。ね、まあ寄付を募って3社4社ぐらいだね、それで1000ポンドぐらい、今の2000ドルだよね、今のだから大した金額じゃないですよ。
それで最初その事務所をどっかに設けると、そういう話から始まるんですか？
いやいや、最初は旧のタウンホールを借り切って行ったら新年会、それから天皇誕生日を兼ねたようなね、そういうことから始めて、そこでみんなに日本人会を今日から発足しますからっていうのを発表して、だけどその当時はやっぱりね、なんだかんだでそういう仕事じゃない人で、ここに住んでる人で300人がいたんですよ、いわゆる生存派の名なんかも入れてね。しかし本当に日本人会に入ったのはそのうちの3分の1しかいないですけどね。それからスペンサーの駅の前にサボイプラザというホテルがあって、そこの一部屋を借りてクラブルームを作って、そこが事務所みたいなものになったと思います。だから1000人のそのために働くという人は誰もいなかった。まあみんなが集まってそこで図書館を作ったり麻雀ルームあったり、ちょっとした冷蔵庫を置いて飲んだりと、あそこは24時間使えましたから、まあそんな程度ですよ、最初の5、6年は。
思ったより最初にまず18人じゃなくて300人というのは随分多かったですよね。
もうそれはね、やってみてね、びっくりしたんだけど、 こちらもいわゆるどれくらいの人がどこに住んでて連絡のしようもないんですよね。それでまあ一応新聞なんかに載っけて、それで当時いや100人も来ねえだろう知ってたのが300人、これは本当みんながびっくりしてて、それだけまあ酒も飲み物もたっぷり用意して、それから景品なんかも作ってやる懸賞金みたいなね、うん、それが私の女房が一等当たっちゃってでも大成功でした、うん。
その頃と比べると今その夏祭りも盛大にやってますけれども、覚醒の感本当にありますね。
そりゃそうですね。まあ問題はあれでしょう、人が増えたということでしょう、日本人のね。
いぶきレストランのオーナー、いぶき司さんでした。こんばんは。創立以来51年経ったメルボルン日本人会についてお伝えしました。